聖書をお読みいたします。申命記31章16節から21節まで。主はモーセに言われた。あなたは間もなく先祖と共に眠る。するとこの民は直ちに入っていく土地でその中の外国の神々を求めて姦淫を行い、私を捨てて私が民と結んだ契約を破るであろう。その日この民に対して私の怒りは燃え、私は彼らを捨て私の顔を隠す。民は焼き尽くされることになり、多くの災いと苦難に襲われる。その日民はこれらの災いに襲われるのは私のうちに神がおられないからではないかという。私はそれでもその日必ず私の顔を隠す。彼らが他の神々に向かうことにより行ったすべての悪のゆえである。私たちは今次の歌を書き留め、イスラエルの人々に教え、それを彼らの口に置き、この歌をイスラエルの人々に対する私の証言としなさい。私がその先祖に誓った乳と蜜の流れる土地に彼らを導き入れるとき、彼は食べて満ち足り、声太り、他の神々に向かい、これに仕え私を侮って私の契約を破るであろう。そして多くの災いと苦難に襲われるとき、この歌はその子孫が忘れずに唱え続けることにより民に対する証言となるであろう。私は私が誓った土地へ彼らを導き入れる前からすでに彼らが今日思いはかっていることを知っていたのである。本日は私たち信じる者が神様の怒りから解放されたということを感謝して、救われた者としての特権を生かしていこうというお話です。神様の怒りから解放されて、そしてさらに与えられた特権を生かしていこうというお話です。創世記の、申命記の31章後半で今お読みした通りですけれども、神様はモーセ亡き後イスラエルの民が堕落するということを予告されました。16節をお読みします。主はモーセに言われた。あなたは間もなく先祖と共に眠る。するとこの民は直ちに入っていく土地でその中の外国の神々を求めて姦淫を行い、私を捨てて私が民と結んだ契約を破るであろう。イスラエルの民は天地創造の神様と契約を結び直したばかりでした。この契約というのは旧約聖書の契約、旧約の約というのはこの契約のことです。旧約時代は、神様の御声に従えば、その教えを守れば神様から祝福されるけれども、逆にその教えに聞き従わないで他の神々を慕い求めるのであれば神様の怒りと呪いが望む、そういうことで、民と神様が合意をした、牛をほふって血を流して契約を結んだ。それが旧約聖書の約、その旧約聖書の基礎となっている神と民との関係でした。でそういう契約を結び直した、29章30章でこう結び直したんですけれども、結び直した直後に31章ではモーセが眠りにつくと早々に偽りの神々を民は求めてしまい、契約が破られるというふうになるっていうの 神様はあらかじめ予告されました。具体的には詩式の2章をご覧になると分かるんですけれども、出エジプトの時に神様がくださった大きな祝福を知らない世代が起こった時に、つまり知っている人たちが眠りについて、知らない人たちが社会の中心になった時に、民は神との契約を忘れて他の神々を慕い求めてしまうということが起き始めます。そのことを指しています。その結果、17節にある通りに、神は御顔を隠し、顔を隠し、怒りを発し、災いと苦難が民を襲うということになると予告しています。で、その裏切りを、これから起こるであろう裏切りを神様があらかじめ知っていたということの証として、19節、イスラエルの民に歌を歌わせる。で、その歌の歌詞は何かというと、32章にある通りなんですけれども、自分たちは不正を好む曲がった世代である。自分たちが不正を好む曲がった世代で、愚かで知恵のない民だ、そういう歌を歌わせられるという、あらかじめ歌わせられるということが起こります。この古い、今から3400年も前の当時の状況というのは、今この新約聖書の時代に生きる私たちからすると想像もできないようなことがここで起こっています。今は新約聖書の時代、新約というのは新しい契約ということですよね。新しい契約の時代と古い契約の時代っていうのは全然環境が違っています。新しい契約の時代、現在は聖霊の力が働くというのが一番大きな違いになっています。神様は信じる者に聖霊を送る、それが新しい契約になっています。エレミア書の31章にはっきり書かれています。聖霊の力が働いて、今はイエス様が十字架で命を捨てられて復活された、でそれによって自分は救われるんだと信じた人たちは、そのイエス様の血によって神の怒りと呪いから解放されるということになっています。ロマ書5章9節です。信じた者はイエス様の血の力によって神の怒りと呪いから解放されている、解放される。御言葉の種が人の心にまかれて、聖霊が力強く働いて、その意味を悟ることができると、その人は罪から解放されて神の怒り呪いを受けずに済むようになる。これが今の新しい契約時代で起こっていることです。ところが旧約聖書の当時のイスラエルの時代には、聖霊はごく一部の方々がリーダーにしか注がれていませんでした。モーセには注がれていたでしょう。それ以外の方々には神の臨在は感じられませんでした。ですから神様を忘れないためには、御言葉を書いた羊皮紙を小箱に入れて、こう頭にくくりつけるとか、腕にくくりつけるとか、もしくは周りの人たちに神様を忘れるなよって言って、こう注意してもらう。そんなことをしてもらわなければ、すぐ神様を忘れてしまうという環境に置かれていました。モーセのような例外的に聖霊を注がれたリーダーに立ってもらわなければ、そういう方の指導を受けられなければ、簡単に神様を裏切って神様の呪いを受けてしまう、そういう環境に旧約聖書のイスラエルの民は置かれていました。ですから失敗が多く起こりました。今新約聖書の時代に生きる私たちがどれほど 恵まれているのか思い起こしてみたいと思います。私たちは今信じるだけで神様の霊、御子イエス・キリストの霊が自分の心の中に宿るようになっています。聖霊が宿るので私たちの体がなんと汚れた部分がたくさんあるにもかかわらず、神様の宮、神様の神殿だというふうに第一コリントには記されています。そしてイエス様、御子イエスの御声を聞いて信じるだけで神様の愛が聖霊によって私たちの心に注がれ続けるのだ、ロマ書5章5節に書いてあります。こうして一旦私たちはイエス・キリストを信じてしまうと、ひとたび福音の言葉を悟ってしまうと、未来永劫神様の怒りと呪いから解き放たれるという素敵なことが起こるわけです。起こっているわけです。3400年前はこれから君たちが入っていく土地で民が食べて満足して豊かになると、神を捨てて異国の異教の神々を拝むようになる、それで神の怒りが下る、呪いが下る、そういう状況に旧約の人たちは置かれていましたけれども、私たちにはそういうことが起こり得ない、信じていらっしゃいますでしょうか、ということを神様にこう感謝したいと思います。でも信じて洗礼を受けた方々の中にも、なかなかこの話がピンとこなくて、なんか自分が間違ったことをしたら神様の怒りとか罰が下るんじゃないかと思って恐れてしまう方もいらっしゃるかと思います。しかしそれは正しい、聖書理解ではありません。心の底で何か失敗すると神様の罰が当たるんじゃないか思われたら、それは正しい理解ではありません。信じた方々は罪に定められることはありません。ロマ書8章1節、そして5章9節にある通りに神の怒りから救われます。なんでそんなふうになるのかというと、実は救いの基礎というのが、なんで私たち救われたのかというと、自分たちの努力とかいいことをした業績とかによって救われたわけじゃないからです。救いの基礎というのはイエス様が十字架で血を流された、その命を捨てられたという神様の犠牲に救いの基礎がある。ちょっと分かりにくいと思います。自分で頑張ったから神様は自分たちを恵んでくれるのではなくて、神様が頑張ったから私たちは恵まれる。自分たちは実は何もいいことしてないんです。どんなにいいことをしても救いに値するような業績を残すことができません。それで神様は御子イエス・キリストを十字架にかけるという大きな犠牲を払って、私たちのが救われるように整えてくださいました。ですから、何か失敗した時に、何か大きな罪を犯した時に、神様どうぞ私を罰してくださいというふうに祈っちゃう方がいらっしゃるんですけれども、まあ、そういう、それは正しい、いい祈りではありません。もう罰っていうのは全てイエス様が受けてくださったからです。で、私たち信仰生活はする中で、なんかいろいろ大変なこととか、あ、なんかこうこれ罰じゃないかみたいな感じることは起こるんですけど、それは罰ではなくて神様からの教育的配慮、私たちがより良い品性を身につけることができるように、神様はなんかちょっと目の上のたんこぶとかですね、足の裏の米粒みたいなものをこう置かれて、神様に頼って勝利できるように整えてくださっているというのが実情です。しかし旧約聖書の時代ではイスラエルの神を顧みなかった 他の神々を慕い求めてしまったという角で、イスラエルの人たちは神の怒りをまともに受けることになりました。しかし私たちはそれから解放されています。ですから私たちがずっと生まれるずっと前から、神イエス様が犠牲を払ってくださった、私たちが神の怒りと呪いから解放されるようにしてくださったということを覚えて感謝を捧げたいと思います。では周りの方々を見渡して、どれくらいの方々がこの大きな祝福特権を手にしたのか見渡すと、実はそれほど多くはないというのが現状です。信じていない家族にイエス様のその十字架のことを伝えたとしても、なかなか耳を傾けてはくれません。でも私たちはより多くの人にこの祝福を特権を手にしてほしいと願っています。ですから教会に来られた方々に対しては、まだ洗礼を受けてない方に対しては特に覚えてお祈りして支え申し上げたいと思っています。教会学校に来る小学生、中高生、また大人の礼拝に来られる方々、質問に答えて、聖書の学びを手伝ったり、自分自身の恵みの体験をお伝えしたりというのが、ということも大きな助けになると思います。では今という時代は神様の怒り呪いから解放されるだけかというと、それだけではなくて、もっと大きな祝福を私たちはもらうことができるようになっています。神の呪いを免れる、それは消極的な意味での特権ですけれども、さらに積極的にはまだまだあります。御言葉を実行に移せば移すほど、より豊かな祝福がもらえるという特権も私たちは手にしています。今まで実行していなかった御言葉を実行してみる、そうすると実際にやってみると、その祝福の大きさというのを私たちは味わうことができます。で、祝福されると、じゃあもっと他の御言葉をやってみようじゃないかって言って、どんどん勇気が湧いて元気になって幸せになって、次々と御言葉をこう制覇していく、それがクリスチャンライフのダイナミックなところです。今までいろんな御言葉の約束を申し上げましたけど、今日はじゃあマタイ7章7節の求めをさらば与えられんという御言葉について短く考えてみたいと思います。求めなさい、そうすれば与えられるとイエス様はおっしゃいました。で、それに従って独身の方が、結婚相手をくださいっていうふうに神様に願ったとします。必ず実現します。求めてください。でもですね、1週間経ってそういう御心の方が現れるかというと、なかなか現れないと思います。1ヶ月経って相手が現れるかというと、なかなか現れないと思います。半年待ってどうかというと、だいたい現れないと思います。では求めをさらば与えられんっていうのは嘘だったんでしょうか。いや、そんなことは絶対にありません。必ず求めた結婚相手は与えられると思います。しかし神様には時がある。で、私たち現代人はそれをなかなか受け入れられない。自動販売機にお金を入れてボタンを押せばすぐ缶ジュースとか缶ビールが出てくるように、結婚相手もすぐというふうに私たちは期待しています。待つのが非常に苦手です。でも神様は最高のタイミングで最高の方をくださろうとご計画されているわけです。それがすぐ起こるかどうか、場合によります。大体の場合はずっと待たされます。それで多くの方は先走りたいと思ってしまいます。今すぐ欲しい。で、自分の知恵と努力で半ば強引に結果を生み出そうという場合もあります。また他方で自分は待てるんだけれども、周りが放っておかない、 この人どうですか、あの人どうですかって言ってこう勧められる、見合いをお見合いさせられるということも起こります。あるアメリカ人の説教者がおっしゃっていたんですけれども、そのようにして結婚を決めてしまった後に実際に結婚してみてすぐ失敗だったと判明するケースが非常に、それが一番苦々しい人生の経験ではないか、そんなことをおっしゃってました。ある方が、お見合いをされて、で親から強く勧められて、本人は待ってたと思うんですけども、親があんまりに結婚しなさい、あの子いいよ結婚しなさいってあんまりに言うもんですから結婚しました、その方が。そしたらお相手はなんと精神病を患っていた、結婚してすぐ分かりました。そういう実話があります。牧師先生ですので、牧師夫人が家から出てこれない、牧師夫人の働きができないということになってしまいました。自分は待つことができても周りのプレッシャーに負けるということもよくあります。神様のタイミングを待つことができるのか、神様が必ず備えてくださると信頼することができるのか、それが家族みんなで試されているケースだと思います。求めをさらば与えられるのは結婚だけの話ではなくて、仕事に関してもそうだし、人の救いについてなどあらゆることについて当てはまることです。でもこの訓練を乗り越えることのできた人に対しては、先ほど申し上げた通りに大きな祝福が伴って、もっと他の御言葉もやってみようという元気が湧いてきます。これが祝福の連鎖というか、祝福のスパイラルです。信じた者の特権です。マタイ25章にはこのように書かれています。誰でも持っている人はさらに与えられて豊かになる。待つことを覚えた人はこの約束が真実であるということがよくわかります。旧約聖書の時代は民が神との約束を破ったので、神は御顔を隠されて怒りを注がれました。しかし新約の時代を生きる私たちに対しては、その怒りから免れることができて、それに加えてさらに祝福の上に祝福を注いでいただけるという特権まで神様は私たちに備えてくださいました。聖書には素晴らしい約束がいくつも記されておりますけれども、その一つ一つを乗り越えて実行に移すことで、旧約聖書の時代にはありえなかった素晴らしい祝福をみんなで手にしていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。旧約の時代では味わうことのできなかった豊かな恵みが私たちの前に広がっています。イエス様がご自身を生贄として、和解の生贄としてあなたにお捧げして、その血と命の犠牲のゆえに実現した豊かな恵みです。私たちがその恵みを味わうことで、あなたの栄光となり、また多くの方々をあなたの身元に連れていくことができるように、どうぞ私たちを用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。